旧約聖書創世記47章1節から12節、旧約聖書の87ページです。
聖書を読みいたします。旧約聖書創世記47章1節から12節。ヨセフはパロのところに行き告げて言った。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴシェンの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼う者で、私たちの先祖もそうでございます。彼らはまたパロに言った。この地に帰留しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住ませてください。その後、パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある最も良い地に、あなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の祝いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった祝いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを済ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼子どもに至るまで食物を与えて養った。以上です。
聖書創世記47章1節から12節までを通して、エジプトのヨセフと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。聖書日課は今日から出エジプト記に入りますけれども、まあ、少し戻りまして47章をご一緒に今日は読むわけです。で、47章の今読んでいただいたところはヨセフ物語が、まあ、最後に、ヤコブとですねヨセフとの、再会があって、そしてその後イスラエルの人たちが、エジプトに住むようになるいきさつをまとめたものですね。で、ここの部分があるから出エジプト記の中にですね、一番最初のところでエジプトの中でイスラエルの人たちが苦しめられていたお話につながっていくわけです。その間400年ぐらいの時間の隔たりがあると言われていますが、ここはですね、今までヨセフ物語をずっと読んでまいりましたので、詳しくお話しする必要はないと思いますけれども、このヨセフはヤコブの子供の11番目でしたけれども、彼はですね、非常にこうお兄さんから恨まれて、自分がいけないんですけれども、結局ですね奴隷として売られてエジプトへ行かされる。ところがお父さんも死んだと思った、ヨセフのことは死んだと思ったんですけれども、実はそのエジプトで彼はですね長い間奴隷として 苦しんでたんですけども、ある時ですね、王様が夢を見るわけです。その夢をどういう夢かを誰か解き明かせというところで、誰も解き明かす者がいなかったんですけども、一人そういえばいました。牢屋にいるヨセフという青年が夢を解き明かす力があります。連れてまいれって言っていきますと、王様、その夢はこういう夢です、こういう意味があります。それは7年間これからエジプトは、まあ、周辺諸国もそうですけども、豊作になるでしょう。たくさん麦や野菜がいっぱい取れる。ところがそれは7年だけの話です。7年経ったら全く取れなくなってしまう飢饉が続くでしょう。そういう意味です。ですから王様、あなたは、これから7年間の豊作の間にその穀物を全部ちゃんと管理できるようにしておくと、7年間の飢饉の時にそれが有効に使えるようになるでしょう。それを聞いて王様はやったという感じですね、ヨセフ君、君を大臣にするから、その係をあなたがやってみなさいと。だからヨセフは一夜のうちに、まあ、一瞬のうちにですね、奴隷から、まあパロというのはファラオですね、ファラオ の、 同じ発音なんですけども、そのエジプトの王様の次に偉い人だというふうに、まあ、なりまして、彼はですね、エジプトの国はある意味王様に代わってその部分を治めることが許されるわけですね。まあそういうふうな、あとですね、やはり7年間の豊作の後、7年間の飢饉がやってくる。そうするとですね、エジプトだけじゃなくて、ヤコブたちが、いや、お兄さんたちのいるイスラエルもご飯がないわけです。で、結局ですね、彼らは、じゃあもうエジプトに買いに行くしかないっていうことで、買い付けに行く。そうするとヨセフもお兄さんだってことはわかるんですけども、すぐには名乗らないで、しばらくして、ついに名乗りを上げて感動的な対面があるわけですね。でヨセフは、私がこういう目にあったのもこの時のための神様のご計画によるのでしょう、私は恨んでないですから、お父さん連れて早く来てくださいと言って、お父さんと、ヤコブとそれからお兄さんたちがやってくる。それがですね、この47章でヨセフがパロと、ヨセフがその中のお兄さんたちの何人かを王様に引き合わせて、どこに住むかということを決めさせる 場面だったわけです。そしてその後ですね、今度はお父さんのヤコブを連れて、そしてパロに紹介するわけですね。でここで、私は130歳です、私のこの人生は不幸せでしたと言うんです。ここは大変印象的な言葉です。でもその言葉の意味をですね、今日はあまりここでは扱うことはしませんけれども、もう一度ですね、ヤコブの人生をたどっていったときに、ヤコブがここで不幸せでしたと言ったのは、なんかこう考えさせられるものを思いますね。で、それはちょっとまた皆さんそれぞれにこう考えていただきたいと思うんですけども、今日のこの47章は、まだ飢饉はですね、続いているわけです。おそらく、ヤコブたちがここで再会したのは、2年目ではなくて3年目ぐらいじゃないかなというふうに思います。そうしますと、あとですね、4年か5年はですね、飢饉が続くわけですね。で、その飢饉が続いている間、ヨセフはどんなふうにエジプトを治めたのかということがこの47章に出てくるわけです。で、今日はそのことをですね、ご一緒に読んでいきたいと思いますので、これから読む聖書はですね、13節以降になるわけですね。で、13節では、飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も、飢饉のために衰え果てた、これ引き続きという意味です。で、ヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めたというわけです。つまり、彼らもそうですけど、2年目、3年目、4年目、みんなはですね、当時のお金は銀でしたから、銀を持ってきて、ヨセフのところへ行くと、そして王様、どうか、小麦をください、ご飯をくださいと、そうして買い付けてたわけですね。 そうしますと、エジプト王家にはですね、ここにパロの家に治めたと書いてありますけども、絶対君主制ですから、エジプト政府というものはむしろエジプト王家なんですね。で、莫大なお金がですね、集まったわけです、これで、このことによって。つまりヨセフがちゃんと計画的にその麦を貯めておいたことによって、エジプトには莫大なお金が入ってきたわけですね。でもそれだけで終わりじゃないわけです。次はですね、もうエジプトの地とカナンの地に銀が尽きた時ですから、この辺りはもうヤコブたちがもうエジプトに移住した後の時代ですね。そうするとですね、みんなどうしたかというと、私たちに食物をください、銀が尽きたからといってどうして私たちがあなたの前に死んでよいでしょうと。そうするとヨセフは言うわけです。それじゃあ家畜を私のところに連れてきなさい、家畜と引き換えにご飯をあげようと。それで彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼らはその年すべての家畜と引き換えにた食物で彼らを切り抜けさせたというんです。これはですね、意地悪なことではなくて、家畜を持つというのはそれだけ大変ですよね。何でもほら、ハムスターでも何でも飼うためには餌がいるじゃないですか。ハムスターなんてね、生もしなくてもこんなちっちゃいの飼えますけれども、そのために莫大なこのお小遣いがそこに消費されるわけでしょう。餌代とかね。で、あれもいい餌あげすぎるとなんか成人病になるわけじゃないですか。で、動物病院持っていくと1万円ぐらいするわけじゃないですか。ね、まあ、それはまあそのお家によっての考え方もありますので、いろんな選択肢があると思いますけれども、ね、でも家畜を手放すというのは、まあ、一つのやっぱりそういった意味では、まあ、援助にもなると思うんです。そしてその家畜をみんなが持ってくる。そうすると家畜というのはやっぱりものすごく大きな財産ですから、これがまたエジプト王家に集まるわけです。それでこれも1年ごとにご飯を十分に与えるわけですね。そうするとですね、これがおそらく4年目、5年目ぐらいの話です。そしてついにですね、6年目から7年目にかけての話。これがですね、まあ、あんまり何年目というのははっきりはしてないんですけども、ここからはですね、かなりはっきりしています。18節はおそらく6年目から少なくとも7年目にかけてなんですね。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来て、私たちはもう何にもありません。もうあとはですね、もう差し上げられるものとしては農地のほかには何も残っていません。もう死ぬわけにいきませんので、食物と引き換えに私たちの農地を買い取ってください。いやいや、農地だけじゃなくて、農地と一緒に私たち自身も奴隷になりますので、私たち自身も代金にしてください。それでご飯と種をくださいというわけです。死ぬわけにはいきませんと。そこでですね、ヨセフは彼らの言う通りにするわけです。エジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、彼らがみんなその畑を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。それだけじゃなくて、彼は民をエジプトの領土の端から端までまちまちに移動させたと。これは先ほどの奴隷の話なんですけども、ここはですね、こう移住させたというふうに読めるんですけども、おそらく意味していることは、エジプト全土の人々を、奴隷にした、隅々まで奴隷にしたという訳があるんです。で、おそらくそちらの方が意味としては通っていると思うんですね。つまり、ここでヨセフは、エジプト全土の全農地をパロのものにし、それだけじゃなくて人々をもパロの支配下の中に入れたということです。そしてこれがですね、飢饉の最後の年であることをヨセフは知っていたんです。この7年目を超えると来年からは飢饉はなくなる。だから ヨセフはこの時に人々に種を渡したんです。これは彼の計画通りです。そしてそれは彼らを助けるために種を与えたというふうに、そういうですね、ことだけじゃなくて、この後ね、エジプト王家をずっとこの人たちによって莫大な収入がパロの、エジプト王家に入っていく仕組みを作るためだったんです。24節で、さあこれここに種があるからこれを撒きなさい。24節、収穫の時になったらその5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならないと。ですから彼は種を与えるタイミングをちゃんとしてたってことです。飢饉が続くのであれば種を渡しても意味がないですから。そしてその種を渡すだけじゃなくて、そこから収穫が十分にできることを彼は知っていました。そしてその収穫の 20%、 5分の1を王家に納めるような仕組みを作ったんです。そしてこれはエジプト王家にとって莫大な収入源になったわけですね。それだけじゃなくて、これでエジプト王家は非常に強くなるんですけども、しかしこの比率は非常に重要だと思うんです。つまりですね、年貢の比率というものを高すぎると人々は反乱を起こすようになります。これは非常に重大なことで、日本のその近代社会の中でも、まあ江戸時代も、江戸時代はですね、もういろんな比率があって藩によっても違ってくるので、一概には言えないんですけども、非常に比率は高かったですね。5割以上です。それからこれ明治期の初期にも、まあ、初期だけじゃないですね、まあ、もうちょっと後でもそうなんですけども、小作をしている人の、渡さなきゃいけないものは5割以上だったようです。ですから非常にそのところの、農業をされている方たちは生活が苦しくて、自分の子供たちを売らなければならなかったりすることが相次いだわけです。それから子供たちを生まれたらすぐに殺さなければならないとか、いろいろなそういう悲劇が起こったのは、この年貢の比率を支配者たちが間違えたからですね。でローマでもこの比率は非常に丁寧に扱われて、特に新約聖書時代はパクスローマーナといって、ローマの平和と言われた時代、あの時代は非常に広い範囲で反乱が起きなかったのは、ローマ帝国の税金の取り立て方が非常に上手だったからです。でヨセフもですね、この5分の1というのは、後のローマは 10% ですから、それに比べると高いような気がしますけれども、当時の社会からしたらは破格だったのではないかと思うんです。だからそのことに関してみんな驚いて喜んでるんです。ヨセフはこの一連の政治の中で人々の心を非常に巧みに得ていくことができた人です。官僚としての仕事は一流の仕事をしました。エジプト王家に莫大な資産を集めるだけでなくて、その後もずっとそれが続いていく仕組みを作ったわけです。人々から5分の1の収入がいっぱい入ってくるような仕組みを彼はちゃんと計算してやったわけですね。でもそれだけじゃなくて、人々も喜んだ。25節で、あなた様は私たちを生かしてくださいましたと喜んでるわけです。あなたのおかげで私たちは生きることができました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。つまり彼らは5分の1を恵みだと言ってるんですよ。私たちはもっともっと払わなきゃいけないのに5分の1だけでいいんですかという、彼らの考えはそうなんです。おそらくですね、彼らはに対してヨセフはですね、例えば銀をもらったらその相場以上の食物を彼らに与えてたと思うんです。この銀でこんなにご飯をくれるんですかと、人々はヨセフに驚いたと思うんです。家畜もそうです。引いてきた家畜の、普通だったらですね、足元見られるって私たちの言葉でありますけども、 ヨセフはその足元を見られるところで決して足元を見ないで、もっと大きな助けを与えたんです。これはやはり経営ということに対して大きな舌を与える言葉だと思うんです。そこで人々はこのヨセフに大変な信頼を寄せたんです。だからエジプト全土の人たちが農地を渡すだけでなくて、自分自身もあなたの奴隷となりたい、あなたのもとで私は生きていきたいっていうふうに、これほどの指導者というのはなかなかいないと思いますね。ヨセフはこのあと 80% で生きていけるかどうかということをよく分かっているの。あなたたちの残った 80% でちゃんと生きていけるはずだ。それは畑の種にもなるし、食料のためにもなる、家族のものにもいっぱい食べれる、幼い子供たちのご飯にもなるって細かく言うんです。これは人々にとって、あ、ここまでヨセフ様は私たちの生活のことがよく理解した上でこの5分の1を決めてくださっているんだ、ありがたいって思うわけです。ヨセフはこれほどの政治力をどこで身につけたんだろうと思いますね。この後に出てくるモーセのような、そういうですね、帝王学のような教育は彼は受けてないんです。ずっと奴隷で生きてきましたから。彼はものすごい権力を持ったわけです。彼の一言でエジプトの全軍隊だって動かすことができるわけです。ものすごい権力を持ちました。しかし彼はですね、その権力で全く思い上がることがなかった人なんです。ものすごく冷静、冷徹な人です。そして国の収益を最大限に上げる、そういう仕事を冷静にやれる人でした。権力に溺れることのない人です。自分のパワーに決して怒らない人です。どうしてそんなことができたんだろう。それはおそらく彼が苦しい奴隷の時代があったからじゃないかなって思うんですね。ポティファルの下でから始まって、奴隷というのは今の私たちは想像できない立場です。人権がないっていう立場を私たちは想像できないじゃないですか。何かあれば自分の言い分を言えるでしょう。私たちは言い分が聞いてもらえなかったら、それは大変な問題になります。どんな場所でも自分がの言い分をちゃんと言える、これは人権ですよね。でも奴隷というのは決して自分の言い分は聞いてもらえないんです。自分の言い分が聞いてもらえないということは、どれほど人間として屈辱的で恐ろしい経験かということを、私たちはあまり経験することを想像できないです。日本には奴隷という仕組みがありませんから。彼はそういう経験をした。ポティファルの下でもそうでした。無実のままで牢屋に入れられる悔しさと絶望、国家が犯す犯罪の中でも、まあ、いくつもの重大な犯罪がありえると思いますけれども、冤罪というものは国家が起こす犯罪の中でも極めて重大な犯罪だと思いますね。そういう意味では警察権力がもたらす、また裁判制度の中でもそれはクリアされない場合が多いですけれども、国家が権力を持つということは、そういう間違いも起こしやすいことを私たちはよく覚えておかなきゃいけませんけれども、しかし彼はそれに耐えながらずっと生きてきた。そして今権力を自分が握ったときに、人々がどんなことを抱えながら生きているのかということを分かったんです。彼は奴隷に至るまでどんなことを人々は求めているのかということが分かる人なんです。つまり思いやりを持てる人です。その人の立場を想像できる。さっきの食料の話でも、 あなた方の食料のため、畑の種のため、家族の幼い子供たちの食料、これは人々が一番考えていることです。それを彼は理解していた。一年間彼らが安心して生きていけるのはどれぐらいのものかということを具体的にちゃんと数字で考えられる人だったんです。彼は思いやりというのはそういうものだと思うんですね。漠然としてかわいそうとかそういう問題じゃなくて、具体的に何を必要としているのかということが分かっていくということだと思うんです。だから彼は、彼の支配の中で人々は安心して従えるようになる。そしてそのことによって国家のパフォーマンスも非常に上がったわけです。だから彼はもちろん慈善事業家ではありません。貧しい人たちを助けるためにやったんじゃないんです。彼の役目はパロのエジプト王家を繁栄させるためが彼の仕事です。でも彼はそれだけでなくて、そこに連なる人たちの幸せをちゃんと同時に実現させることもできた人でした。それは彼がその権力に、溺れる人じゃなかった、権力に弱い人じゃなかった。彼は権力で、なんていうか、威張り、権力を持つことによってすぐに威張ってしまう人ではなかったってことです。権力を持つことによってすぐ人を見下げたりする人、そういう人ではなかったってことです。私たちはすぐに権力を持ちたがる人間ですよね。学校の中でもちょっと学年が上でも権力があると思っちゃうわけです。ちょっと背が高いだけでも権力があると思う。ちょっと勉強ができるだけでも、そういう権力社会というのは常にあります。それは大人の社会でもあります。どこでも私たちは常にそういうものを持って、ちょっとでも自分が人よりも権力を持つと暴走を始めるわけです。私は偉いんだ。イエス様のところに子供たちがやってきたお話がマルコの福音書の10章の13節にありますね。マルコの福音書の10章の13節、86ページですけども、マルコの福音書の10章の13節、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。子供のようになるという意味はどんな意味であるのかということ以上に、弟子たちにとって衝撃的でした。なぜかというと、弟子たちにとって子供たちというのは見下げた対象ですよ。なんだ子供たちかという対象です。子供たちなんかというものです。自分たちから見ればもうはるか下にあるものです。ちっちゃい、何にもできん、軽蔑しているわけです。イエス様は、神様の国という意味は、神様から見れば、神様にとって偉い人間はどちらかと言ったら、あなたじゃなくて、あなたが見下げている子供たちの方だよって言ってるんです。子供たちが何をしているのか、そんな問題じゃない。これは子供たちが偉いとかそう言ってる問題じゃなくて、弟子たちにとって、どういう意味があるかっていうことになんですけども、弟子たちから見れば軽蔑している、見下げているものは、神様から見れば価値は価値があるんだ。だからあなたはもし神様に喜ばれたかったら、神様の国に入るというのは、神の国に入るというのは神様に喜ばれたかったら、 子供たちのことをよく見て、子供たちにがどんなことを考えているのか、子供たちがどんな気持ちで今ここに来ているのか、思いやりを持って見なさい。子供たちがどんなふうに生きているのか、子供たちからあなたも学びなさい。そういうことを言ってるんです。どれほど子供たちの方が私が大切にしているのか教えてあげよう。ぎゅって抱きしめてお祈りをするんです。弟子たちなんかこんなことやったことないですよ。これは弟子たちにとってショックだったと思いますね。自分たちこそイエス様の弟子だ、俺たちはイエス様の弟子だぞと威張ってた。彼らはもうイエス様の一番近くにいる弟子でした。イエス様のことが一番よくわかるんだと。しかしイエス様はあなたたちじゃない、私が一番嬉しいのはあなたたちじゃない、そんなこと考えているあなたたちはそばにいても嬉しくない。彼らの中にこの言葉によってその見下げる人に対しての思いやりが生まれてきたんではないかと思いますね。この後人生の中でピリピ人の手紙の2章に、384ページですけども、2章のピリピ人の手紙の2章の3節に、パウロの言葉の中で最も中心的な言葉だと思いますけれども、2章の3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。それ人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたんです。他の人のことを顧みなさいというのは、このイエス様が言われる子供のようにならなければという意味です。それはもっと言えば子供たち、具体的に本当に子供たちもある。でもそれだけじゃなくて、私たちが今見下げてる人、この人よりも自分は上の人間だと思っている、その見下げてる人にのことを言ってるんです。ドキッとしますよね。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいっていうのは非常に厳しい言葉だと思うんです。でもイエス様が神様の在り方を捨てて私を救うために人となられたんだ。じゃあ私がその自分が今見下げている人のために自分を捨てられますか？そんなことできない。でもイエス様は私のためにしてくれたんだ。だったらちょっとぐらいはそれをやってみたらどう？そこから生まれてくる思いやりを持って生きてみたらどう？イエス様はそうやって私たちに進めてくださる。それはただ私たちの心の持ちようの問題じゃなくて、私たちがイエス様に従っていくということは、そうやって今自分が見下げている人をどれだけなくしていくことができるのかっていうチャレンジになるんです。そしてそれは必ず私たちの人生の中で大きな収穫を生み出していく、ヨセフのような成功を収めれる人も収められない人もいるとは思いますけれども、しかしそのことによって神様は大きな私たちに祝福を与えるんだっていうことです。 それゆえ神はこの方を高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりましたと、イエス様のこの後のことを言われているように、私たちもそのように、それはパウロが繰り返し言っています。低くなったら高くしてくれる。高くしてくれるのは神様が高くしてくれる。私たちの実力や私たちの評価や私たちの学歴とか私たちの業績とか私たちの力や私たちの肉体的な強さで人間は高くされるんじゃないんだと。そんなことで人間は高くなってると思ったら大間違いです。それは全部消えていきます。全部です。私もちょっと入院しているだけでも本当に人間の体ってこんなにも弱いものかと思います。元気な時は何にも思わないようなことも、その病院でその病気と戦われている方たちを見ている時に、本当に自分は何も持ってないんだなって思います。いつかそういうものも、自分が持っているような自信も取り去られる時があるだろうなって思います。でも高くなっていく、自分を高くしてくだ、強くしてくださるのは、そういう力によってではなくて、私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのですと言われる、イエス様の力によるのだということです。ヨセフが、あの権力に溺れず、権力に、暴走することをせず、非常に冷静に自分の仕事をやり抜いたように、私たちも自分に与えられた毎日の仕事を冷静にこなしていく、そしてそれが本当に人々の役に立ち、家族に喜ばれていく、友達の中に本当に喜ばれるものとなるためには、そういう冷静さを持つためには、このことにかかっているのではないかなって私も思わされるわけですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に自分がちょっとだけでも人に勝るようになれば、すぐに有頂天になって、そのパワーに、威張り腐った、人間になってしまう小さなものです。本当に小さな人間でありますが、しかしそのような私たちのために、あなたは人となられ、また十字架の死にまでも従ってくださいました。私たちもそのことを本当に感謝して、あなたに習うものとなれるように今週も導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐式を行います。